伝説沼のばあさん。今から700年ほど昔、文法2年1318年頃、瀬名の村長瀬名十郎忠元のところへ、浅畑城主岩崎九郎土国高の娘秋野がお嫁に来ました。次の年、小菊という女の子が生まれました。小菊は年頃になると村でも評判の美しい娘になりました。それで駿河の国の守護であった脇屋義助の目に留まり、お屋敷に仕えるようになりました。義助は美しくて気立てのよい小菊をとても可愛がり、小菊が17歳の時、二人の間に小よしという女の子が生まれました。ところがその頃は天皇家が二つに分かれたり、北条氏を倒した足利尊氏忠義兄弟が争ったりして、世の中が大変乱れていました。小よしの父親の義助は静岡市の安倍川の西、手越原で足利軍2万と戦って、一度は勝利したものの、その後兄の新田義貞が戦死してからも四国まで戦いに出かけました。ところが義助は四国の伊予の国で病死してしまったので、小菊は心配のあまり小よしを産んだ3日後に亡くなってしまいました。間もなくおじいさんの忠元も亡くなり、小よしは瀬名のおばあさんの秋野と二人っきりになってしまい、おばあさんの手によって育てられることになりました。秋野は身内の人がみんな亡くなってしまったので、はじめは悲しんでいましたが、尊い身分の人の血を引く小よしをどんなことがあっても立派に育てることが亡くなった人たちへの一番の供養と心に誓い、気を取り直して小よしの大きくなるのを生きがいとして毎日を送っていました。秋野の願いが天に通じたのか、成長するにつれて小よしは母親よりも美しくなり、12、3歳になるとその姿は芙蓉の花か牡丹のようだと噂されるほどでした。その上、おばあさんの言うこともよく聞き、気立ても優しい娘になっていきました。方々からぜひお嫁に欲しいという話がありましたが、秋野は普通の人のところへは嫁には出せません、城主か大名のところへ宮仕えさせたいと断っていました。ところが秋野が60歳、小よし16歳の夏のことです。秋野が急に病に倒れ、食べ物も喉を通らなくなって、とうとう床についてしまいました。いくら薬を飲んでもなかなか治りません。心優しい小よしは大変心配して、私は小さい時に両親と死に別れ、おばあさん一人に育てられて大きくしてもらいました、もしものことがあったらどうしましょうと嘆きました。それでおばあさんのために神様にお願いしようと思い、浅畑の浅間神社にお参りすることにしました。寛応2年1351年7月10日朝早く起きた小よしは水で体を清め、友の者を一人連れて瀬名から巴川の河合の渡しまで来ました。 船が川の真ん中まで進んだとき、急に川の水が渦巻いたかと思うと、突然カッパが現れ、船の中の小吉に襲いかかりました。小吉は悲鳴を上げながら、水の中へと引きずり込まれていきました。友の者が驚いて助けを求めると、その声を聞きつけた人々が駆けつけました。皆で方々を探しましたが、小吉はなかなか見つかりませんでした。その日の夕方になってようやく近くの淵に一つの穴を見つけ、その中を覗くと、見るも無残な小吉の姿が見つかりました。友の者が息せき切って瀬名に帰り、このことを秋野に告げました。
なんと、小吉が。
床についていた秋野でしたが、驚いて起き上がりました。そして、涙を流しながら、私は若い時に夫の重郎を亡くし、一人娘の小菊の大きくなるのを楽しみに生きてきました。その小菊に、かわいい孫の小吉が生まれたと喜んだのもつかの間、三日目に小菊もなくしてしまいました。せめて孫が大きくなるまではと楽しみにしてきましたのに、それもかなわず、私の病気が治るようにとお参りに出かけた小吉までがかっぱ目にやられるとは。もう私は生きる望みもなくなってしまいました。この言葉を聞いた人々は、秋野をなだめ、とにかく亡くなった小吉のお葬式を済ませなければと、お寺に行き、お経をあげてもらい、泣きがらを埋めて家に帰りました。ところがその夜、人々が寝静まった頃、秋野はそっと起き上がると、歩いて小吉の亡くなった川の渡しまで来ました。そして念仏を唱えると、私はこの川に身を沈め、大蛇となって悪いカッパを退治しましょう。それからこの川の守り神になり、人々を苦しみや困難から救いましょう。娘や孫があの世で幸せになりますように。また、飢えに苦しむ人々のために、千人の人が食べられる食べ物をこの土地に与えましょう。と言ったかと思うと、川に身を投げてしまいました。次の年の夏、不思議なことに、沼一面にホウキソウという大きなハスが生え、その実がたくさんなりました。飢饉で米の取れない年は、これで飢えをしのいだということです。それから約100年後のことです。大谷の瑞元山大聖寺を開いた行司昭順禅師という偉いお坊さんが瀬名に来た時、このおばあさんの話を聞いて大変不憫に思い、おばあさんが身を投げたところへ行き、お経をあげました。ところがお経を読み始めると間もなく、水が渦を巻き始め、川の表が激しく波だったかと思うと、やがて静かになり、突然龍が浮かび上がりました。私はこの川に沈んだ乳母の霊です。川に入ってから長い間カッパと戦ってきましたが、思いのほかカッパの力が強く、なかなか勝負がつきませんでした。今日商人様からありがたいお経をいただき、仏様のお力をお借りして、無事にカッパを退治することができました。これからは、私は水神となり、 この川から災難をなくしましょう」とお礼を述べると、また川の中に消えてしまいました。見ていた人々はまるで夢を見ているようなありさまだったそうです。この時の渦巻きが巴のようであったことから、この川は巴川と呼ばれるようになったということです。正順禅師は秋野の例に、清流院法雲寺先進女の法名を送り、今でもお寺の南側に堂を建てて祀っています。また巴川に近い南沼上の人々は、小高い丘の上に諏訪神社を建て、沼のばあさんを祀り、七年ごとにお祭りをしています。昭和の初め頃まではお祭りの時には赤飯を炊いて人々に配ったということです。ちょうど今年は七年目にあたり、この3月にお祭りが執り行われました。南沼上の大安寺には今も沼のばあさんの像が祀られています。